これね、私の友人から聞いた話なんですね。私、友人とは同じ派遣会社で知り合ってまして、友人自営業してるんですけど、不景気で売り上げが上がらないっていうんで、時間のある時に派遣でお金を稼いで、生活費の足しにしていたみたいなんですね。友人は、まあ心霊現象とかそういうものとは無縁で、見たこともなければなんならね、少し怖がりな部分もあって、ホラー映画やそういう類の番組、見ない人だったんですね。それで、ある冬の日の夜なんです。取り壊しの決まった病院内の夜回り警備のバイトがあったそうなんです。まあ、先に述べた性格ですんで、そんな仕事最初はもちろん断ったみたいなんですけど、友人、お願いされると、ノーって言えないタイプの人間だったんで、ついつい受けちゃったんですよね。でね、そこの地域っていうのが、冬場氷点下になることもあって、寒さをしのぐため、ホームレスが病院内に入り込んだりだとか、肝試しに若者が来たりするらしいんですよ。もしね、病院内で何か起こると、取り壊し作業に支障をきたす恐れがあるんで、もし人を見かけたら、すぐ出て行ってもらうようにしてるみたいなんですよね。そこの病院の警備に来ていた先輩に聞いたところ、肝試しの若者は結構簡単に言うこと聞いてくれるんですけど、ホームレスの方はね、なかなか手強いそうなんですね。やっぱり、外はものすごく寒いじゃないですか。出て行きたくないってね、ダダをこねるそうなんですね。まあそういう時はすぐ警察呼んで、あとは警察に任せてるそうなんですけどね。まあさてさて、ここの病院っていうのが地下3階、地下1階の4フロアあって、警備員はそのフロアすべてをただ歩き回るだけの簡単な仕事みたいなんですね。普段はそこに常駐している警備会社の社員と派遣が2人の計3人で懐中電灯と無線を持って別々に見回りしているそうなんですね。その日は友人ともう一方、まあここではわかりやすく、そうですね、 A さんとしておきましょうかね。その A さんの2人が派遣されたみたいなんです。最初 A さんは集合時間になっても集合場所に現れなかったんです。友人は会社にその旨を伝えると、こっちから連絡してみるから一人で向かってくれっていうことだったんですね。駅から徒歩15分くらい、住宅街から少し離れた場所にひっそりとその病院あったんです。するとその病院の入り口にポツン、誰かが立ってる。友人ね、ちょっとギョッとしたんですけど、派遣先の社員かなと思って声かけてみたんです。するとその人が A さんだったんですね。まあ何でも駅で待っていたんだけど、友人が来なかったために会社に連絡して先に一人で病院に向かったっていうことだったんです。ああ、ただの入れ違いか。友人ね、正直ほっとしたんです。だって夜の廃病院にもしかしたら一人で行くことになるかもしれないでしょう。社員がいるにしても正直心細かったんですよね。でね、聞くと A さんっていうのが年は56歳で、2年前に職を失って派遣のみで生活をしているようなんです。友人と A さん軽く挨拶交わした後に病院内の待ち合わせ場所にトットットットッと向かっていったんですね。その道中に A さんがボソッと話し始めるんです。
これ食べます？目ものすごく冷めるんですよ。
渡されたのがコーヒーキャンディーでね、
カフェインがたくさん入ってて眠たい時に舐めると徐々に目が覚めてくるみたいなんですよって。
あ、ありがとうございます。また眠たくなったら食べてみますね。まあお礼を言ってね、友人そのコーヒーキャンディーをポケットにしまったそうなんです。
薄気味悪いところですね。何か出そうですね。
A さん話を続けるんです。 怖いのが得意じゃない友人はね、やめてくださいよって笑いながら返事したみたいなんですけど、 A さん話をやめないんです。
私ね、見えるタイプの人なんです。あなた見えたりするんですか？
急な質問にゾクッときたんですけど、友人今まで見えたこともないんで、僕は見えないですってね、はっきり答えたんです。するとその時 A さんの表情、少しニヤッとしたように見えたらしいんですね。でまあ病院内に入って少しすると、 A さん急にお腹を下したって言い出して、トイレに行きたいってね、まあ言い出したんですよ。友人社員さんと合流した後、トイレについて聞くんで、それまで我慢できますかって聞いたわけです。すると分かりましたって答えたんで、まず社員さんとの待ち合わせ場所に向かうことにしたんですね。待ち合わせ場所に着くと、青い制服着た社員がいまして、友人と A さん元気よくお疲れ様ですって挨拶をするんです。そして早速トイレについて質問したんですね。するとトイレは1階を使ってください、1階のみ水が流れるんで、それ以外ではトイレはしないように、あと電気は非常灯以外つきませんので、足元には十分気をつけてくださいね、ということだったんですね。まあ友人は分かりましたって言うと、 A さんさっさとトイレに行っちゃった。すると社員 A さんを待たずに話し始めるんですね。
一人足りないけど話だけ進めちゃいますね。また来た時に教えてあげてください。今日は派遣の方二人で病院内を回ってもらいますんで。
あ、わかりました。友人ね、社員から一通り話を聞いて、懐中電灯2個と無線機を預かったんです。社員は地下と1階を見回るから、派遣は2階と3階を見回ってほしいっていうことだったんで。仕事内容っていうのが、各部屋に行って異常だとか侵入者はいないかっていうのの確認、まあ窓等の施錠の確認、落書き等の確認、まあそれらがメインみたいだったんですね。2フロア見るのにだいたい1時間くらいかかるらしくて、休憩は2フロア見るごとに15分適当に取ってくれっていうことだったんです。そしてね、20時から朝の6時までひたすら見回りをしてほしいってことだったんです。まあとりあえず2階に上がるために階段の前で A さんを待っておこうってね。友人 A さんが向かったトイレの方向にある階段をトットットットットッと目指して歩くことにした。するとちょうどトイレの前を通りかかった時に A さんがファッと出てきた。A さんに仕事内容を説明して懐中電灯をさっと手渡すと、早速2階から見回りを始めていったんですね。病院は取り壊し前だったんですけど、そこまでね荒れている様子もなくて、結構綺麗な感じだったんです。友人と A さん一部屋ずつガチャガチャガチャ鍵開けて、窓閉まってるかだとか、鍵はかかってるかだとか、落書きはないかだとか、まあ言われたことをきちんとねこなしていったんです。途中休憩も挟んで何回も何回も見回りをしているうちに、時間深夜2時を回ったんですね。
牛蜜時ですね。
急に A さんがねボソッと言うから、怖いことなしですよマジでって。友人冗談っぽく返事したんですけど、 A さんの顔妙に真剣なんですよね。そしてね、3階のある部屋に入った時に A さん急に話を始めたんです。
私さっき見える人っておっしゃった時に、あなたは僕は見えない人って言ったでしょ。でもね、それあなたが気づいてないだけかもしれませんよ。
友人ドキッとしたんですけど、その場の雰囲気のせいなのか A さんの雰囲気のせいなのかね、恐怖を忘れて A さんの話に耳を傾けてたんですね。
あなたがよく電車や街中等の人の多いところですれ違う、挨拶もしない、声をかけられることもない赤の他人、その方が生きているっていう確証が持てますか？あなたは見えてるのにそれに気がついてないだけ。 かもしれませんよ。
淡々と話す A さんの話、我を忘れて聞き入っていた友人。すると急に廊下の方からガシャン、物が倒れるような音がしたんです。
うわ、
思わず友人は叫んじゃった。
何か倒れたんですかね、見に行ってみましょうか。
まあそんな話をねしてると、その部屋をそのままに音の鳴った方へタッタッタッタッタッタッタッと早足で向かっていったんです。どこから鳴ったんだろう。友人と A さんね、3階から順番に下へ降りていくことにしたんです。すると1階の廊下の物置が倒れていたんです。そこにはね社員の方もいたんですけど、何やら様子がおかしい。近づいていくと社員下を向いてガクガク震えている。友人がどうしたんですか、声かけても下を向いたまま顔を上げないんですね。友人が社員の名前を何度も何度も呼ぶとようやく社員顔を上げたんです。でね、その顔恐怖に怯えて目には涙が浮かんでるんです。何があったんですか。友人が尋ねると社員大きく息を吸って心を落ち着かせてからゆっくりと話し始めたんですよね。社員が1階を見回りしている時にプルルルルルルル、急に携帯が鳴った。それいつもお世話になっている派遣会社からだったんですね。こんな時間におかしいなって思いながらも一応電話には出たんです。すると派遣会社のよく知る社員の方だったんですね。電話の内容っていうのが、一人うちの派遣が飛んで申し訳ないっていう謝罪の電話だったんですね。どうやら0時くらいに今日行くはずだった派遣の子から連絡があったらしくて、熱が出て寝込んでいて連絡ができなかったらしいんですね。20時開始で今更何電話してきてるんだってかなり怒ったらしいんですけど、すぐ担当の社員に連絡しなければって電話があってからずっと携帯を鳴らしていたそうなんですけど、県外で繋がらなかったっていうんです。そこから15分おきくらいに電話し続けて、ようやく2時を回って今さっき繋がったっていうことだったんです。最初その話を聞いた友人ね、ああ今日はもともと3人で作業する予定だったんだなって思ったそうなんです。すると社員の方青ざめた顔でこう言うんです。
あなたが連れてきた方誰なんですか。
え、社員の話してる意味全くわからないままに社員続けて話を始めるんです。
私今日二人しか呼んでないんです。もし一人休みならあなたが連れてきた方誰なんですか。あなた誰と今まで病院内見回ってたんですか。あのおじさん誰なんですか。
友人すぐあたりを見回した。でも一緒に降りてきたはずの A さんの姿見当たらないんです。そんなバカな。驚く友人、そして座り込む社員。すると廊下の奥から何かが転がってくる。カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ。最初あたりも暗くて何が転がってきているのかわからなかったんですけどね、近づくにつれてその正体が分かってきた。それ A さんに渡した懐中電灯だったんですね。友人腰が抜けちゃってその場にしゃがみ込んじゃったみたいなんです。すると急にプルルルルルル、友人の携帯が鳴った。恐る恐る携帯の画面見てみると、それは派遣会社からだったんです。震えながら電話に出ると派遣会社の社員だったんですね。
お前今どこにいるんだ。
派遣会社の社員かなり怒った口調で友人に聞いてきたそうなんです。友人は丸々病院ですよって、今日来ている病院の名前を言うんです。すると社員の人は怒った口調のまま、
お前が言ってるのは B 棟じゃないか、今日の派遣先 A 棟だぞ、
B 棟はもう解体作業が始まってるから人は立ち入り禁止のはずだ。派遣先からお前が来ないって連絡がさっきあったんだよ。もし間違ってるならすぐ A 棟に向かえ。
そう言うとね、派遣会社の社員、電話を切っちゃったんです。
え？え？
何が起こってるのかわけがわからないまま友人が、ふっと、携帯の画面見てみると、時計、まだ20時10分だったそうなんです。そうなんです。開始時間からまだ10分しか経ってないんですよ。そんなバカな。そしてね、しゃがみ込んだままあたりを見渡すと、そこにはさっきまでの綺麗な病院ではなくて、あらゆるものが壊されてボロボロの、まさに廃病院の景色が広がってたっていうんです。そして友人が後ろをふっと振り向くと、そこには警備員のボロボロの服が倒れたロッカーの下敷きになっていたそうなんです。その後ね、友人震える体で必死に出口を探して、B 棟のすぐ後ろにあった A 棟に向かって、会ったことすべてを話したみたいなんです。けどね、そんな話信用してもらえるわけもなくて、こっぴどく叱られたっていうんです。でね、そんな中、友人、仕事をしてるとね、ガサガサガサ。ポケットに何か入っていることに気づいた。それ。今朝 A さんから いただいたあのコーヒーキャンディーだったそうなんです。後日談なんですけどね、友人その後霊障に悩まされることはなかったみたいなんですよ。何かが見えるようになったわけでもなくて、まあ普通に暮らしているみたいなんですけどね、それひょっとしたら勘違いかもしれませんよね。そう、本当は見えてるのに気づいてないだけなのかもしれないですよね。